TBS Podcast。さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今回はですね講談社現代新書から出た橋爪大三郎さんによる言語ゲームの練習問題という本を取り上げていきます。著者の橋爪さんは1948年生まれの社会学者でこれまでも講談社現代新書でたくさんの本を出されておりまして初めての構造主義、初めての言語ゲーム、正しい本の読み方という著作があります。今回のですね著作言語ゲームの練習問題の本の帯には、こんな3つの事例というのかフレーズが並んでいます。なんで犬を犬って呼ぶの、地球人の数学と宇宙人の数学は似てる、私とあなたの痛いというのは同じと、この3つ読むとですね一体どういうことなんだろうと思うはずですけれども、そこにはこのような紹介文が続いています。私たちを支配する社会の振る舞いのルールイコール言語ゲームその哲学の核心に36の疑問で迫る最も優しいビトゲンシュタイン入門というふうにあります。哲学者のビトゲンシュタインが提唱していた言語ゲームについて読み解いていく本なんですが、この言語ゲームとは何かというとですねこの本の中では人々が社会を営むための一致した約束事と定義づけられています。僕たちは社会を営んでいく上でですね言葉によって、その状態を理解していくわけですが、例えばですね、昨日冷蔵庫を壊れちゃってさというふうに人から言われたときに、私たちはそうかそれは大変だねと早く直せるといいねというふうに返すわけですね。でこの時に、冷蔵庫っていうものがどういうものなのかっていうのを理解してるし、壊れるっていうのが、その冷蔵庫がボコボコにへこんでしまってるって考える人は少なくて、冷やす能力がなくなってしまったというふうに想像しますし、わざわざそれを確かめることはしないわけですね。で早く治るといいねっていうことに対して早くっていうのはどれくらいなのかとかそれを互いにこう詰め寄ってですね議論するってことはほとんどないわけですが、言葉を使うっていうのは、互いにあらかじめ、理解し合ってるからこそスムーズにですね、前に前に進んでいくというものとも言えるわけですね。で初めにの中で、橋爪さんがこういうふうに書いてます。かくれんぼで隠れてふとこのまま自分が消えてしまったら背筋が凍った、寝床で夜自分が死んだらどうなるかを考えて怖くて震えた、誰だって覚えがあるはずだ、世界がぐるぐる渦巻いて自分の足元の奈落に吸い込まれていくような圧倒的な感覚、あまり圧倒的でその先を考えられない、なぜ考えられなかったのか、考えるとは言葉にすることである、言葉は意味がある、相手に通じる、言葉があれば一人じゃない、言葉は光のようである、言葉の照らす明るい世界はしっかりとできている気がする、でも光があれば闇がある、自分が生きているのは出来事だ、その出来事をそっくり言葉に映し取るのは無理がある、生まれる前や死んだ後はどうなる、世界はなぜ存在する、自分が生きる目的は、言葉にできない闇が自分を包んでいると、これがこの本の最初のページに書かれていることですね。何を言ってるのか分かるような分からないような感じがしたと思いますが、でも人はこう誰かと言葉を交わすときにですね分かるっていう感覚と、どうにも分かんないけどおそらくこういうようなことを意味してるんだろうっていう感覚を、繰り返しながら話を前に進めてるはずなんですね。今こうして僕はラジオで話してますが、自分も日頃はよくラジオ聞いてますけど、なんか別のことをしながらこう聞き流すように聞いてるとすっかり途中から意味が分かんなくなって、後でラジコのタイムフリー機能を使ってもう一回聞いてみるなんてことはよくありますけど、その時にあそうかそういう意味だったのかっていうふうに認識することもあれば、それってどういう意味なんだよってじっくり立ち止まることもあれば、おそらくこういうことなんだろうなと、予測しながらこういい加減に頭の中で補うっていうこともあるんですね。それなかなか感覚的な行為で鉄則とかですね定義があるわけでもないと、こういうふうに思いながらも、正直それがうまくいくときといかないときっていうのがあって、これは人間関係でもそうでですね、人と会うとか会わないっていうのが生じてしまうのはとてもこう繊細なデリケートな互いの感覚が作り上げるものだと痛感することっていうのはよくありますけど、でもその繰り返しが、大きく言えば自分自身の考え方とか生き方を決めてきたものでもあるわけなんですね。この本のカバーの折り返し部分に第3章からの一節というのが引用されてます。これちょっと読んでみますが、約束しよう、この本はビトゲンシュタインに比べればまるでおもちゃだ、小学校の算数だ、でもこの問題が解けるかどうかで自分の生き方も物の見方もまるで違ってしまうという覚悟で考えよう、さもないと物を考えたことにはならない、 子供は真剣に遊ぶ、真剣に遊ばなければ遊んだことにはならない、大人は真剣に考えよう、考えることにお金はかからない、その気になれば誰でもできる、そして真剣に考える大人が増えればこの世の中はその分だけちょっとマシになると思う。まあ、真剣に考えるというのはどういうことかというと、まあ、自分の中ではですね、まあ、立ち止まって考えるとか、答えが出たなというふうに思ったとしてももう一回考え直してみるとか、まあ、みんなはこれが A だっていうふうに言ってるけどもしかしたら B なんじゃねえのっていうふうに考えてみるっていうことだと思ってますけど、まあ、その真剣に考えるっていうのも、まあ、人それぞれだし、まあ、それらのそれぞれが、まあ、闇雲に否定されちゃいけないものだなというふうにも思いますね。橋爪さんこういうふうにも書いてます。ビトゲンシュタインの本には引用がない、よくある哲学の本とまるで似ていない、自分の頭で考えたことだけああでもないこうでもないと書いてある、自分のために考えた、それをみんなと共有した、彼の本には結論がない、問題が並んでいる、そこから先に進んでいく、ビトゲンシュタインを偉大な真理を知った人と崇めるのはちょっと違うと思う、何行目の文章は何を言いたいのかと考え込むのはどうかと思う、彼の書くものは一回限りのサッカーの試合のようなもの、それをなぞるのは無駄な努力だと、みんな自分のサッカーをやればいいのだ、言語ゲーム、言葉を使って生きている人間のありのままを彼はこう呼んだ、言語ゲームには終わりがない、人生にもそして哲学にも終わりがない、でもそれはもう始まっている、そこでこの本はサッカーの練習試合のやり方の本である、ビトゲンシュタインのことをむやみにありがたがらない、自分の言葉でめいめいが自分の人生を語る練習をする、練習してコツが分かればあとは自分でできるはず、そしたらこの本は卒業だ、そのうち一緒にサッカーでもやりましょうと、こういうふうに書かれてるんですね。まあ、ビトゲンシュタインのことを紹介しながらも、ビトゲンシュタインのことをむやみにありがたがらないって書いてるんですね。まあ、これ皮肉でも何でもなく、まあ、本来こうでなければならないというわけなんですね。まあ、こうして本を、ね、このコーナーで紹介する行為っていうのは、まあ、あの本の内容とか魅力、まあ、読みどころについて、まあ、いかに正確に伝えるかっていうことが求められるっていうのもあると思うんですが、まあ、僕もあの書評の仕事なんかしてますけど、もちろんそれは大事なことなんですけど、そればっかりになるとまあ、正直読んでいてもつまらないものになるんじゃないかなと思って、まあ、脱線をして自分の考えていることを挟んだりするようにしてるんですが、まあ、それこの砂鉄道書店でも同じで、まあ、このコーナーももう1年近く続けていることになりますけど、まあ、ありがたいことにあの講談社さんからもこれ砂鉄さん思ったことを自由に話してくれればということでね、あらかじめこういうことを話しますということを、まあ、詳しくは伝えなくてもいいですよなんて形でやらせてもらってるんですが、なのでこれ純粋な本の紹介とはややずれるかもしれないっていうことを言ってる場合も多々あるんですけど、まあ、それが許されてるなっていうのはありがたいなと思いながらも、まあ、同時に心の中ででもそういうもんだろうという強く思ってるところもあるんですね。で、橋爪さんこの本の中で、人間の社会を満たしているのは価値と意味であると、人々が大事にしているものを価値という、それが大事であるわけを意味という、価値も意味も目には見えない、目には見えないけれども人間が人間らしく生きるのに不可欠なものであるというふうに書いてます。で、こういうふうにも書いてます。社会は重層し複合するさまざまな言語ゲームの渦巻きである。近代社会は社会を政治、経済、法律、宗教、軍事、文化、芸術などと区分する。こうした区分はごく最近西洋で生まれた歴史的な制度である。普遍的な制度の顔をしているが怪しい、それでも世界に広まっているというふうにあります。この普遍的な制度の顔をしているが怪しいという表現が何ともぐさりと刺さりますね。人間の社会を満たしているのは、価値と意味であるというのは、まあ、その価値と意味というのは、まあ、何度も何度も繰り返し改まったり、まあ、変化をしていくということであって、まあ、その価値とか意味を固めようとするのは、まあ、本来はね警戒されなくちゃいけないはずなんですね。で、僕あのこの年始いろんなあのテレビ番組見てましたけど、あの1月1日にですね NHK でやってた新しいテレビ2023という番組が印象に残ってまして、これあのテレビとか映像コンテンツについていろいろと話し合うという番組だったんですけど、中でも面白かったのがあのテレビ業界の若手の方たちが語り合うというパートがあって、その中であの若手のテレビ制作者が番組企画を会議にかけるとしょっちゅう言われる言葉が、それで成立するのかっていう言葉ですっていうんですね。で、その言葉に対して周囲の若手制作者の人たちが激しくうなずいてて、いやそれが嫌だなっていうふうに乗っかるんですけど、まあ、成立っていうのはこれ既存の枠組みの中でこれだったら大丈夫そうだと、これだったらとんでもないことにはならないだろうって約束できそうなものっていうことなんで、まあ、その成立っていう言葉で範囲を勝手に決めて価値と意味を絞り込んでしまってるわけですね。で、その座談会自体非常に面白かったんですけど、でその番組のウェブサイトでその座談会どういうふうに紹介されてるかっていうと、テレビ局の垣根を越えて若手制作者が集結、人気芸人&放送作家と テレビ制作の悪臭をぶった切るって書いてあるんですよね。いや別にぶった切るってことじゃなくて、こう既存の枠組みにこだわらずに、成立するかどうかにこだわらずに作っていきたいなという宣言がこうぶった切るって言葉になると、まあ、まさにこれ皮肉を込めて言うと成立させるためにそういう言葉を使ってるわけですね。でこの番組見る前後でですね、この言語ゲームの練習問題読んでたこともあって、まあ、一つの言葉を考えることの面白さと怖さっていうのを感じた体験にもなったんですけど、まあ、この本を読んでるとですね、まあ、日頃のそしてその瞬間の目の前にある、まあ、行動と言葉っていうのが絡み合って、こう自分の思考がどんどん刺激されていくんですね。でこれ橋爪さんの言葉として、言語ゲームは天才であるビトゲンシュタインが近代の発想の枠組みから逃れようと苦闘して獲得したアイデアだと。人間が人間であるための最小限の条件を、知性が知性であるための最小限の条件を書き出しているというふうにあります。まあ、ここまでほとんどビトゲンシュタインが何を言ったかとかに触れずに話してきましたけれども、まあ、この橋爪さんがビトゲンシュタインのことをむやみにありがたがらないという言葉をですね、そのまま受け止めながら、まあ、この本を読んで自分はこういうふうに考えましたという話をしてみたんですが、まあ、この本を読んだ後で今僕が話した内容を聞き直してもらったら、本の内容とは関係ない部分も多かったけど、なんとなく分からなくもないっていうくらいには思ってくれるかもしれないし、まあちっとも分からないっていう感想であってもですね、まあ、本来言葉っていうのはそうやって、まあ、自由に飛び交いながらも接点を見つけたり見つけられなかったりするものだということがですね、すごく強く感じられるし気づく本になってるんじゃないかなというふうに思います。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらでもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。